スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。J リーグの監督で一番好きなのは名古屋グランパス8の風間八宏監督です。 MC 本マッチがお送りするハンクララジオです。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。はい、新潟県の三条市からお送りしているこのハンクララジオなんですけども、連日の大雪、いや本当にね大変でしたね。これが配信される頃にはもうだいぶ落ち着いてるのかなとは思いますけども、はいはい、いや福井県の方なんかはね何時間も立ち往生なんて言ってね、こう餃子の王将とか、自衛隊とかね、で民家の方々もねこう差し入れみたいな感じでね、あと山崎パンのトラックなんかはね近くの車の近くの人たちにねこうパン配ったような感じでね、あの餃子の王将とかあの民家の人とかからおにぎりだのなんだのっていうああいうのを見るとねちょっと泣けてきますよね。いや本当にねこうもうこの収録ベースではもうだいぶ福井県の方も渋滞に関してはもうだいぶニュース聞かなくなったんでもう平気なのかなと思いますけども、はい、で各僕もねこう車に乗って、仕事してますんで1時間2時間の遅刻とかね30分1時間、その場から動かないなんていう渋滞はねもう当たり前のようになって、もう毎日こう残業のような感じで、残業というかね会社に戻れないみたいな感じのこともありましたし、でその雪の影響で、サッカーチームのトレーニングをね、オフにしたりなんかして、こう雪っていう、 こう自然災害、もうこれ災害ですよただの、うん、災害、いや本当にね大変なんですよ。道はデコボコしてるしね、吹雪と地吹雪とかで視界は悪いですしね、はい、で大きな車はねどうしても運転の小回りが効かない分こうはまってしまうことも、多々あるわけなんですけども、はい、まあ、そんな中ですねやっぱりこう女性の方は大変ですよね。あのやっぱそうやって立ち往生みたいになってしまうとこうトイレの問題が出てきますよね。だからね、以前なんかはこう僕の運転してる車の前の車の女性の方がねこうどうしてもトイレ行きたくって目の前のコンビニにねちょっと歩いていくんで、もし車動いたら避けてくださいなんていう声をかけて、くれる人もいたりしてね、まあ、結局その人が帰ってきても車動かないでもう全然 OK なんですけど、あとね結構お腹も空きますしね、でやっぱガソリンがねなくなっちゃうのね、だから結構ガソリンの量とかを気にしたりしましたね。今年は本当に雪が山ほど降りましたね。で雪下ろしっつって屋根に積もった雪をね下ろす作業も休みの日にしたりとかでね、もう腕とか背中とかもパンパンですよ、もうパンパンやでっていうことですね。はい、でやっぱりその運転してくる中でやっぱりねこう道がデコボコしちゃう、これはまあしょうがないにしても、吹雪はね止められないですし、道路がツルツルになってしまうのもしょうがないんですけど、あのねこうライトつけよ、こうね対向車がねライトついてない人結構いるんですよ昼間なんですけど、でもねライトつけててくれるとねいるかいないかが分かるだけでもねこう助かるんですよ。なんでつけないんだろうなと思って、なんかかっこ悪いと思ってんのかなと思って、いやかっこ悪いも何もねこう自分がいるもう見えてるからいいのかな、そういう人たちって自分が見えてるからつけないのかな、でもそうじゃないですよね。まあ、自転車でもそうですし、ライトは自分がいることをこうお知らせする、ね、ツールだと僕は結構思ってる節があるので、やっぱねこうライト本当つけてほしいですね。はい、まあまあそんな感じでね、もう雪多い、雪かきばっかりしてるとかいう会話はねもう散々山ほどしたんで、はい、もうやめようかなと思うんですけど、ということでですね、今回の配信がですね祝100号になります。はい、100週毎週配信をできましたね、100週も。だから2年ちょっと2年まだ行ってないのかぐらいですか。 いやなかなか根気よくやったもんですね。まあまあなんとかねこううまいことをやってみればなと思うんですけども、うん、まあまあそんな感じで、で、今回はですねこうリスナーの皆様からいただいた100号を記念するリクエストメッセージなどもいただいてですね、それをもとに、番組の後半で、やっていこうかなと思います。はい、もう最後に言わして、雪かきと雪下ろし、日々の渋滞での運転の疲れ、もうね満身創痍なんで、ちょっとね100号だから長く収録できればなと思うんですけど、ちょっと体力の限界ね。ということでね、短くなるケースもね全然ありますからね、100号だからってね。はい、ということで、いつも通り始めていって、いきたいなと思います。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいと思います。ふつおたというタイトルで、アマンです。豪雪お見舞い申し上げます。くれぐれも事故など遭わないようにご注意くださいね、ということでありがとうございます。いや本当にね、事故はねただでさえ嫌なのに、雪の中だとねもう本当大変なんですよ。そのくせこうもうちょっと愚痴になりますけど、会社の人たちはねもう早く帰ってこいとかねこう言いますけど、うん、いや無理だからね正直なところで。事故合わないで帰ってくる、こんな100点満点の業務ないはずなのに、事故起こったら起こったでめちゃくちゃこうなんかいろいろ言われるし、起こさず無事に帰ってきても何にも言われないしね。いやほんとさ大変なんですよ。まあでもこう大変なんですけど、まあもうしょうがないっすよね。しょうがない、マジでマジでしょうがないです。いやまあまあ今のところだいぶ落ち着いて、雨も降ってきてだいぶ路面の雪も溶けていくのかなというふうな状況なんですけども、はい、まあそんな感じでなんとかね今のところ無事故、まあ車の故障はあったけど僕は無事故です。はい、ありがとうございました。続きまして、こんばんは、お久しぶりです。ワンライフポッドキャストミッチーですということで、先日は番組でのご紹介並びにマラソンへの応援メッセージありがとうございました。おかげさまで無事完走することができました。すごい、うん、マラソンはきっついですが無理ないペースでやってる分には楽しいですよ。すぐポカポカしてきますしねと。本町さんもスノボ始められたそうで、新しいことに挑戦するのは楽しいですよね。スノボは昔ハマってましたがここ 4,5 年行ってません。ボード差し上げてもいいのですが多分サイズとか合わないでしょうね。リフトの降りる時の緊張感わかります。あと配信100回もおめでとうございます。毎週意地でも配信を続けている姿勢には感服いたします。これからも風邪などひかないように暖かくしてお過ごしくださいね。これからも200回300回と楽しい配信期待しております、ということでありがとうございます。いやーマラソンすごいっすね。で、あの応援メッセージあんなもんでよかったのかな。あんな適当な感じで、うん。でスノボに関してもこうね、誰だったかな、ツイッターアキピーさんっていう方がリプライだかしてもらって、スノボーボードとかあげるよって言うんですけど、まあ取り来てねみたいな感じになったんですけど、みんなやらないのね、やればいいのにね。まあまあいろいろあるんだよね、こう家庭のこととかいろいろとね。うん、だからアキピーさんにはね新潟まで滑ってきてくださいっつって言ったんですけどね。うーん、まあね、意地でも配信続けてましたわ。うん、意地でも続けてましたけど、ほんとね収録したくねーって時ありますけどね。ありますけど、 まあまあ意地でも続けようとは思ってますけどね。でストックをねやっぱね取っときたいんですけど、ストック取るのもね結構大変で、こう時事ネタを使えないという縛りの中、ワンテーマツーテーマで、まあ、30分ぐらい喋るっていうのはなかなかこう大変なのもあって、今のところストックゼロなんでね、こう撮っては編集して出して、撮っては編集して出してっていう余裕のない状況でやってるんですけども、はい、まあまあそんな感じですね。はい、いや皆さんありがとうございました。ということでもうメールはもうあれなんで、ちょっと昔のメールになりますけど、100号に向けてのリクエスト、どうも末直ですということで、100回も収録しているととても印象的だった回もあるのではと思います。そこで本町の心に残るベスト3を教えてくださいということなので、このメールのコーナーを一旦閉じて、それを、中トークというか、やっていこうかなと思います。はい、でこれ話しようと思ってたんですけど、むしろ逆にリスナーの方もなんかこの回良かったよねっていうのを教えてもらえるとすごい嬉しいんですけどね。こういうのヒットしてんだとか、こういうの心に残ってんのかなっていうのが分かると、うん、嬉しいので、なんかあのこの回良かったよねっていうのを言ってほしいです。メール欲しいです、そういう感じの。はい、でね、まあ、ベスト3を教えてくださいってことで、まあ一応3つあげたんですよ。あげたんですけど、だいたい100号、100プラス、まあ、特別号とかもあったんで、こうタイトルだけでこう見ていくと、俺何話したっけっていうの結構あるんですよ。聞き返すことももうほぼほぼなくなってきたんで、はい、まあまあそんな感じでね、ベスト3をこの後、CM を挟んだと、いきたいなと思います。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
はい、それでは、先ほども、言いました通り、心に残る印象的なベスト3を、お伝えしていこうかなと思います。で、これもさっき言ったんだけど、何喋ったか覚えてないのもあるんですよ。だからもうタイトルだけで、うん、タイトルだけでパパパッと、それこそね印象に残るだから、パパパッとこうね熟考するとね変な感じになっちゃいそうなんで、あれですけど、はい、いやまずね第3位、まず3位はですね、2016年9月28日配信、028号、合コン作戦会議。これまだねハブちゃんとおしゃべりしてる時で、この頃ね多分かなりの合コンの頻度だったんですけど、その合コンの戦い方、女の子と仲良くなるための、作戦を、ハブちゃんに相談していたところ、こうアドリブでうまいことこう僕の好きなサッカーに絡めて、あのミニコントじゃないですけど、そういう感じの掛け合いがあって、なんかこうアドリブの割にはうまいこと言ったなっていう感じですね。はい、これは結構僕の中では力作というか、かなり収録終わった後も手応えあったなっていうのは覚えてますけどね、ずいぶん昔になりますけど、1年半ぐらい前わかんないけど、うん、まあまあそんな感じですよね。まあ、この回結構面白かったかなと思いますけど、もしよかったらねこう振り返って聞いてもらえたらなと思います。はい、で続きまして第2位、2017年7月3日配信、特別号ジャンクラマッシュラストパート。いやこれは じゃんけんぽんラジオの C 君と、直接お会いして、収録をしたという回なんですけど、C 君と僕の、敬愛する週刊特勤マッシュが、最終回を迎えて、そのことについてね、喋るわけなんですけども、やっぱこのね、特勤マッシュのことをおしゃべりできる、相手にはこの人が一番だと思うんですよ。うん、C 君と特勤の話するっていうのが多分すげえ楽しいと思うんですよね。それと同時にやっぱりこう、なんて言うんでしょう、ポッドキャストを始めた、ツイッターを始めたとか、そういう中で初めてこうオフ会じゃないですけど、そのネット上でのやり取りからリアルにこう会うっていうのは初めてだったので、すごいこう緊張感があったのも覚えてますし、でもすぐね打ち解けれたのかなと思いますけど、やっぱり C 君がねまたねいい子なんですよ。うん、まあ、最近ねじゃんけんぽんラジオ全然更新されないんで、どうしたのかなとちょっと心配してはいますけど、はい、いやこの回ね1時間半ぐらい喋ってるんですけど、本当はもっと喋りたかったなっていうのが、あったのを覚えてますけどね、はい。それでは、第1位、いきたいなと思います。2017年11月15日配信、0875、大人がかっこよければ子供はグレねえんだよの回ですね。この回はですね、ハブちゃんが久しぶりに収録に参加した時ですね。で、僕が、好きな小説家で伊坂幸太郎さんという方がいらして、その人の、ツイッターのボットで、大人がかっこよければ子供はグレねえんだよ、これは面白いなと思って、それについてグダグダ喋ってたなと思って、気づいたら1時間半ぐらい喋ってたっていう、そういう回なんですけど、どんなことを話したかって言ったらあんまりこう覚えてないんですけど、うん、なんかこうやっぱハブちゃんと喋ったのは結構印象的かなと思いますけど、でこの1位と2位と3位をこう書き出してみたんはいるんですけど、全部3つとも僕一人喋りはないんですよ。誰かと喋ってるんですよ。ハブちゃんと喋った回、C 君と喋った回で、またハブちゃんと喋った回、どんだけ一人喋りが嫌なんだっていう、ね、やっぱ2人で喋ってるのが楽しいなっていう風に思ってるんですけどね、はい。まあ、そんな感じですかね。あと印象的なのってなんだろうな、ちょっと今見てみても、まあもうあれなんですよね、0075からしか聞けないんですよね。ブログ行ってもらえたらあれなんですけど、あ、0085は3人で喋ってるんですよ。懐かしいですね。僕とハブちゃんとね、あのうっさんっていうね、こう同級生とね喋ってる回なんですけど、うん、あとそうやって見ていくと、お化け屋敷とラケット女子023号、これなんだろう、あれかな、なんかあれだわ、あれあれ、夏休みのお化け屋敷に僕が参加したって回ですね。あ、フジロックじゃない、ジンロックも行ったな。あとハブちゃんフォーエバーの回はめちゃくちゃいっぱいメッセージ来たしな。うん、あ、0375、愛とは何か、これねミスターチルドレンの、ライブの時のおしゃべりをパクってる時ですね。うん、あと個人的にはそうだな、0385、0395の行動分析学について喋ってるときは結構意気揚々と喋ってたのかなと思いますけど、はい。あとそうだな、ハブちゃんカムバックスペシャル、あ、1周年記念でハブちゃんカムバックスペシャルとかやってますね。うん、で、ヒーローショーの裏側とか、この辺からジャンクラマッシュ、ハンクラマッシュになってきて、うんうんうん、そんな感じですかね。あと長岡花火、日本でも有数の花火の長岡花火、この辺からミルピタスさんが メッセージをくれたのは覚えてますね。はい、はいはいはい。内容スカスカ、ターニングポイントバイト時代編。まあまあこれで大体もう今年に入ってくるのか。風の時にはアイスクリームとかね。カラオケの選曲とパトリック M ボマ。もう M ボマのボマってすげえっすよね。まあゴリラがこうドラミングしすぎてボマみたいな。むせちゃったみたいな感じの M ボマっつってね。はいはい。まあそんな感じですかね。ベスト3を上げるとしたら。はい。まあ前回のスノボデビューの話も結構僕楽しく喋ってたんですけどね。はい。まあまあそんな感じで、まあこんな感じでね、100号の記念つってね、やってみたんですけど、まあ企画力のなさがこうね、露呈してしまう回になりましたかね。はい。いや本当にね、末直さんのご提案からこういう風にやらせていただきました。末直さんありがとうございました。本当ね、アマンさんからもね、たくらみボーイズさんとコラボしてとか、ゆるりんこと絡んだらどうとかいう話はあったんですけど、あの実情僕のそういうパソコンとかね、こういうスキルがないもんだから、あのもう鼻からやる気なかったですけどね、申し訳ないです。はい、まあまあそんな感じですわ。うん。ということでね、100号であるべきもっと盛大にやりたかったんですけど、全然できないまま本町 FC に向かいたいと思います。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。本町 FC。 このコーナーはですね、私サッカー大好きな本町がサッカーについておしゃべりするコーナーでございます。別にこれといって、取り上げるテーマを設けてないんですけど、最近のサッカー事情のある一部分を切り取って話したら面白いかなと思って、やってみましたけど、もう本当あれよ、3分ぐらいで終わっちゃうよこれ。多分3分もあるかな。あの長友佑都選手、インテルミラノから、トルコのガラタサライに移籍したという、ことがあったんですけど、まあ、今季終了までという期限付きということなんですけど、一発目のゲーム、スタメンで出たのにめちゃくちゃ酷評されてかわいそうだなみたいな話があったんですけど、なんかこうそれね、日本人目線だと思ってて、長友選手31歳なんですよ。でサッカー選手の30過ぎってもう加工してる最中なのが普通なんですよね。30から上がってくっていう人も、稀ですけど、まあまあいるっちゃいるんですけど、まあ一般的に考えればやっぱ23から28区までがこうピークとされてるのかなと思うんですけど、だから今ネイマールなんかはもうその状態ですよね。まあメッシとクリスチアーノ・ロナウドはもう30過ぎて31とか32とかなんですけど、まあまあそれは一旦置いといて、でなぜ酷評されるか、多分パフォーマンスはね僕そんな悪くなかったと思うんですけど、ただ31歳で移籍するっていうのがどういうことかっていうと、もうガラタサライ的には、トルコのガラタサライ、まあでもトルコで言ったらもう名門中の名門なんですけど、トルコのガラタサライからしたら31歳もう未来のない選手、これから成長していくことは、あまり望めないような年齢の選手を獲得するっていうことはどういう意味かっていうと、もう即戦力なんですよ。もう圧倒的な存在感を示さなきゃいけない状態なんですよね。 ましてや移籍 して引き入れるわけですから、それなのにあまりプレーが思わしくないとそりゃ叩かれますわね。うんそういうもんなんですよ。かわいそうですけどね。うん、だからでもインテルに7年いたっていうのがまずすごいですけど、でもそれはもう過去の話で、もうガラタサライからしたら今活躍すれよっていうことがまあ当然なんですよね。はい、まあまあそういうふうに思って酷評されてなんかひどいなみたいな感じのことをちょっと目にしたり耳にしたりするので、僕はこう思ってるよっていうふうなことをお伝えしようと思いました。でその遺跡に関してですけど、まあまあ熱狂的なサポーターの方なんかは特にあると思うんですけど、こう活躍した選手がよそのチームに行くね、でよそのチームで活躍する、なんかねこう裏切り者感出す人いるじゃないですか。別に悪いことじゃないですよ。チームを愛してるからチームにとっての損失をこうねなんて恨むという形を取る姿勢もわからんでもないんですけど、それはねチームを愛してるからこそだと思うんですけど、でも選手個人からしたらやっぱいろんなところでチャレンジしたかったり、こう自分の環境が今どういうチームのポジション、ポジションっていうのはこの作戦の、 あのシステムの中のポジションじゃなくて、自分のチームにおける、うーん、役割というかね、まあ司令塔でバンバン毎試合毎試合出るっていう選手もいれば、そういう人の陰にかがわなっちゃってるこうサブの人もいるわけですよね。だからね、でも僕は思うのは移籍は全然問題ないんですよ。まあ移籍せずにね生涯そのクラブで過ごせるっていうのはすごいことだなと思うんですよね。イタリア、元イタリア代表のフランチェスコ・トッティ選手なんかはずっとAS ローマで、プレーして、AS ローマのまま引退してますからね。それはものすごい騎士道だなとは思うんですけど、そうじゃなくて自分のサッカーライフを考えると、自分がこうねどういう風なサッカーしたいかっていうのを考えればね、こう移籍するのは当然だと思うし、で移籍する大半の選手はやっぱり試合に出たい、で試合で傷跡残したい、活躍したいっていうことがあると思うんですよね。でやっぱりね、こう僕は今こう子供たちにサッカーを教えてる身ですけど、やっぱりねサブの選手にはね申し訳ない気持ちはあるんですよ。だってサッカーしたいんだもん、でも試合に出さないんだもん俺が、ね、それはまあ技術とか体力とかでそういう問題があって、そうまあね、こうスタメンっていう限られた人数の中で試合をするわけですから、それに漏れちまうこともまあまあありますよ、ありますけど、やっぱサッカー選手である以上サッカーしなきゃ意味ねえんすよ。だからサッカーの関わり方っていっぱいあると思って、もちろんそうやってプレーする選手っていう、サッカー選手っていうのがいますよね。でサッカーのコーチもいますよね。でサッカーのサポーターもいますよね。いろんなサッカーの関わり方がある中で、僕がやっぱり一番こう大切なというか一番いい関わり方っていうのは、僕はやっぱりサッカー選手だと思うんですよ。うん、サポーターも素晴らしいですよ。コーチだって僕もやってますけど、苦労しますけど、ものすごいいいものがありますよ。けどやっぱりね、サッカー選手がサッカーやってるでは一番いい関わり方だと思うんですよね、プレーをするっていうのが。だからそういう移籍していく人たちを裏切り者呼ばわりするのはあまりこうね、良くないというか、いやだってプレーしてんだもんって、もっといいとこでプレーしてかったり、こう自分のねプライドとか考え方もあると思うし、だからいいチームで上を目指してプレーしたいという人もいれば、下のチームに行ってなんとかしてこのチームを引き上げるんだっていうようなモチベーションの人たちもいると思うし、だからね移籍が全部いいか悪いかって言ったら こう選手の立場からすると、うん、やっぱりこうコーチサポーターとのズレっていうのは生じてしまうわけで、だからね、まあサッカーして当然だと思うんですけどね、僕は移籍ってそういうことだと思うんですよ、移籍に関しては。だから移籍を進めることもしないですし、止めることも僕はしないですし、だからサッカー選手として話しようぜっていうことはありますけどね。僕の教えてるチームの選手でも移籍する子もいるし、移籍して入ってくる子もまあまあたまにですけどね、子供の世界ですけどありますよ、まあ、引っ越しとかもいろいろそういうやむを得ない事情とかもありますけど、そういう時は僕は全然止めたりはなかなかこうしなくって、まあもちろん話は聞くけど、俺はお前とサッカーをしたい、じゃあこっからフットボーラーとして話しようぜっつって、お前はこの先どうやっていう風なサッカーしてんだっていう話を、こう監督選手の関わりじゃなくて同じ横並びのサッカーに関わる人として話はしようとは思ってますけどね。もちろん離れるのは寂しいですけど、その選手のサッカープレイヤーとしての考え方、プライド、そういうのをちゃんと聞いて出てくんだったら送り出してやりたいなっていうのが本音です、僕はね。まあプロの世界とね、僕らがやってるようなね、小学生中学生のアマチュアじゃあ全然こうね、話が変わってくると思うんですけど、移籍に関しては僕はそういう風に捉えてるっていう感じですかね。はい、めっちゃ名古屋喋ってるやんベスト3より、印象に残るベスト3より喋ってるわ。ということで、こうやってねノープランで本町 FC とか始めちゃうとこういうなっちまうわけですよ。ということでエンディングに向かいたいと思います。試合終了。ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。このハンクララジオでは、普通おた、普通にこう感想や、知った激励などなどをお待ちしておる、お待ちしておる次第でございます。普通おたと、先ほどの本町 FC サッカーにまつわる質問や感想などなど、サッカーにまつわるメッセージなら何でもどんとこいです。もう一つは、今週はお休みしましたけども、スイートポットマッチング、ポッドキャストに関しての、お便り、次戦他戦番組の紹介などなど、何でも受けたまわっております。はい、ということでですね、エンディングトークなんですけど、コンビニをよく利用する方がいると思うんですけど、コンビニの24時間営業についてどう思いますかね僕ね、24時間もいらないと思ってて、まあでも24時間必要な人もいると思うんでね、なんか電力の問題とかね、こう強盗のなんとかとかいろいろ問題あると思うんですけど、これさ、なんかさ、曜日ごとでさ、各社さ、こう分担したらいいんじゃないとかちょっと思っちゃったりするんですよね。ダメだと思うけどね、うん、火曜日はセブン、水曜日はローソン、木曜日はファミマ、まあ、地域ごとにね、ファミマがあるところ、ローソンがあるとこないとこみたいなのあると思うんですけど、そこは地域別にうまいことやってもらって、そういうのどうかなと思ってね。どう、だから6時から12時とかさ、 AM6 時から AM12 時までの営業で、24時間営業するのはその曜日を担当する各店舗みたいなのにしたら、ちっとはなんかこう電気代とかさ、そういうなんか廃棄の問題とかさ、人件費とかもさ、大変らしいじゃん。なんか オーナーは家族ぐるみでうまいことをやりくりして、バイトはすぐ辞めちゃったり長続きする人はいないとか、いろいろなんかの記事で見たんで、そういうのどうかなと思うんですけど、まあ、そんな感じの話をね、もっと深くね、こう経済的な話をしながらやれればいいんですけどね。はい、ということで、無事、祝100号を終わりたいなと思います。で、メールテーマは、皆さんが思う印象に残るハングララジオどうですかね、ありますかね。これメール来なかったらすっげえ悲しいけど、賭けですよねこれ。僕のね、こうモチベーションを上げる下げるの賭けですよね。はい、なんとかメッセージをいただけたらなと思いますけども。はい、ということで、無事ね、こう一周も飛ばすことなくできました、100号まで。これからもね、こうなるべくこう意地を張りながらね、続けていこうかなと思います。これからもご視聴のほどよろしくお願いいたします。ということで、今週の配信はこれにて、終わりたいなと思います。また会いましょう。さよなら、バイバイ。